皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
今日もこうしてね、皆さん、たくさんの皆さんと一緒に礼拝できることを感謝しますね。水戸教会本当に祝福されていると思います。毎年毎年仲間が増えて、人が増えて、神様が本当にここで生きて働いておられるんだ、イエス様が我々のことを本当に愛しておられるんだということを、ね、目に見える印として見せてくださっている、そう思っていただきたいと思います。先週も、東大大学院の、人文社会系研究家の方で、中世ユダヤ思想の研究をしているんですが、比較宗教学の視点でヒンドゥー教、キリスト教、イスラム教、仏教の研究をしているんですけれども、礼拝に参加ぜひさせてくださいということで、水戸教会の礼拝に先週、参加、してくださいました。今日も、来ておられますね。その後ですね、実はメールをくださったんですね。このようなメールでした。ごめんなさい、ちょっと読ませていただきますね。何でも、大変活気にあふれ、しかも品があり、滑らかな進行で、ボランティアも多く、他では感じられない将来性を感じました。より深く把握するため、今後もしばらく継続的にお世話になりたいと思っておりますですって。この教会に注目して訪ねてくれる、方がいるんだ、その事実だけでも嬉しいじゃないですか。そして、使徒2章に書かれている教会のようにね、信じる仲間が増えて、どんどんみんなが増えていく、皆さんの努力のおかげで、そして神様が、こういう形で我々一人一人を呼び集めてくださった、そのために今年もたくさんバプテスマ宣伝を受けた方がいるし、そして今もバプテスマに向けて準備しておられる方も、いらっしゃいます。それぞれの人生を生きてきて、それぞれいろんな辛い出来事があった上でですね、その末に天国の門が開かれて、そして私はあなたを愛しているよ、ここに来れば安心だよっていう、そういう世界に導かれるっていう、そういうプロセスは本当に一人一人の話を聞いてですね、受け入れている身としては本当に感動させられます。 My soul は Today I'm so glad that so many people are here today again. And year by year we add more friends, more believers. And I want you to know that we can see the sign that God is moving right here. Last Sunday we had a visitor who is doing researchfor medieval Judaism, from the point of view of comparative religion, including, including Hindu, Muslim, Christianity, and Buddhism, at Tokyo University, the top university, graduate school, humanity and sociology department. And he wanted to join our worship and see how what we are doing. And he came last Sunday. He's here actually with us today. And he sent us an email.After he came last Sunday, and then indeed, it was vital and active. Furthermore, there was something mobile. Flow is smooth, many volunteers. I saw a lot of potentials I can't sense at anywhere else. In order to grasp more deeper understanding, I want to continue coming for a while. That's what he said. And you know, there are people actually who pay attention to this church and visit us. Isn't that amazing? Like Acts 2 church, we add more, we praise God and enjoy the favor of all the people. And Lord adds to the number of those who are being saved. And because of everyone's efforts inviting people, and because of God who is calling us to gather together.We have many who are baptized this year, and we have many who are being prepared for baptism this year. I'm so thankful about it. 聖書の中にこのような言葉があります。第二コリントの5章の17節。5章に読んでみましょうかね。作りの方さん、はい。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。はい、人はキリストと結ばれるならば、誰もが新しく作り変えられるんだ、新しくされるんだということを言っています。 OK, English speakers, let's read that out together.
Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone,
who is here. So Bible is saying that anyone who is connected with Christ will be recreated, will be born again. 皆さんは芋虫とか毛虫好きですかね。芋虫とか毛虫やだ。これ毛虫なんですけども、数年前にね、日立クリスチャンキャンプに行った時に、うちの子供たちが、あ、毛虫いたよお父さんということでね、その時に撮った写真のその毛虫なんですけども、なんか面白い形ねしてるんですけど、ちょっと怖いですよね。芋虫毛虫っていうのは、でもこの後どうなりますか。サナギになるんですよね。サナギになるんです。そして、サナギの腹の中に閉じこもってるんですけども、そこで何かが起こったんですよ。そこで変わってるわけですよね。姿が変わってる。そしてある時、水からの殻を破って、そしてこれは顕著かどうか結局顕著かどうかわからないですけども、殻破って蝶になるわけです。毛虫、芋虫だったのが全く次元の違う別のものに変えられる、何かこう美しいものに変えられるわけです。 Why am I asked them? Do you like caterpillars? My kids do. At least they did. This is the caterpillar our kids found at the Hitachi Christian camp a couple of years ago. It looks interesting but kind of scary. caterpillars pupate. They become cocoons and they are somewhat transformed inside the cocoon. And something is going on in the hard shell. And then at a certain moment they get out of the shell sometimes, then they become butterflies. They are changed completely to something different, something beautiful.前回は、変えられる希望っていうことで、お話しさせていただいたんですけども、今朝もですね、この変えられるっていうことに焦点を置いて、特にユダに焦点を置いて、考えてみたいというふうに思っています。 So last time I spoke about the hope of transformation. This time the theme is the same, transformation. And today I want to focus on Judah especially.今日初めてね、いらしてくださった方もいると思うので、ちょっと復習させて、話復習しますね。ヨセフが今主人公なわけですけれども、ヨセフがどういう状態だったのかというと、お父さんに溺愛されて、そのためのお兄さんたちに憎まれて、そしてお兄さんたちに殺されそうになります。けれども、殺され、なくてですね、そして奴隷として売られてエジプトにまで引っ張られていきます。そしてエジプトに行って、奴隷になって、でも牢屋に入って、でもその後ですね、彼はファラオの次の位、エジプトのナンバー2、エジプトの総理大臣にまで出世するわけですね。そしてその後に飢饉がやってきます。飢饉がやってきて、食べ物がエジプトにもなくなって、そのユダヤ地方とかいろんな地域にもなくなってしまったので、もともとの、ヨセフがいた家族のところも飢饉が及んで食べ物がなくなってきて、そしてエジプトに穀物があるぞっていうことでお兄さんたちがやってきて、そしてヨセフはお兄さんたちと再会を果たすことになります。ヨセフはすぐには自分の正体を明かさないんですね。そして彼らをエジプトの様子を探りに来たスパイじゃないかっていうことで厳しく取り立てます。お兄さんたちはまさかこれがヨセフだっていうことは、すぐには分からなくて、知らずにですね、必死に自分たちが、怪しいものではないですっていうことを一生懸命、訴えると、ヨセフはお前たちのお話が本当であるならば弟のベニヤミンを連れてきなさいっていうふうに言うわけです。そしてお兄さんのうちの一人シメオンを人質にとって、他のお兄さんたちは、穀物を与えて家に帰らせたわけです。家に帰ってですね、お兄さんたちは、エジプトであった様子をお兄さんたち、お父さんのヤコブに報告したところですね、お父さんのヤコブは、かつてはヨセフを失って、今度は、シメオンまで取られて、そしてまたベニヤミンまでも取ろうとするのかっていうことで深い悲しみに、暮れるわけですね。そしてお兄さんたちがベニヤミンをどうか連れて行かせてくださいっていうふうに一生懸命言ってもですね、ガッとして首を縦に振ってくれなくて、 けれどもそのうちエジプトから持ち帰ってきた穀物がどんどんどんどん底をついてくるわけです。お兄さんたちがですね、どうぞ、ベニヤミンを守りますから、必ず連れて帰りますからということで必死に説得した末にようやく、ヤコブも悟って、そしてベニヤミンをエジプトに連れていくということに合意するわけです。そしてヨセフのお兄さんたちは、まあ、シメオンが大丈夫かなって、ね、心配しながら、そしてベニヤミンに対して重い責任をひしひしと感じながら、大変な緊張を持ってエジプトに帰っていった。今日の話はそのエジプトにお兄さんたちが帰ったところから始まるわけです。今日の話でも読みました。ヨセフは執事に命じて、穀物を一人一人の袋の中にいっぱいにするようにっていうふうに言ったんですけど、一つ何か頼みましたね。ベニヤミンの袋の中に自分の大切にしてた銀の杯を入れておくようにっていうふうに言ったんです。そして果たしてですね、ベニヤミンの袋の中から、ね、びっくり、銀の杯が見つかったわけですね。もうお兄さんはもうね、もうびっくりですよ、ジェシェシェってね言ったかどうかは分からないですけども、まあアマチュアの続きかもしれないですけどもね、もうびっくりですよね。今日はその話の続きなわけです。ヨセフがですね、お兄さんたちに殺されそうになって、そして商人の手を経て、そしてエジプトに売られた時はヨセフは何歳だったか覚えてますか？17歳、はい、40歳の年だって、ね、言いましたけどね、光り輝いてる時、17歳の時に、ね、もう連れて行かれちゃったっていうことがありました。その後にエジプトの大臣になったわけですけれども、その時ヨセフ何歳だったか知ってますか？ジョセフ was 17 when he was sold into slavery by his brothers. And how old was he when he became a minister, governor of Egypt? この中にもね、30歳、はい、そうですね、星見さんありがとうございます。30歳でした。そしてその後に7年豊作の時がやってきて、そして今は、そして飢饉がやってきて2年目ぐらいですので、算数得意な方分かりますか？30-17プラス7足す2 22年間、はい、ですのでヨセフが、奴隷として売られてからすでに再開するまで22年間が経っていたということです。 So, after 7 years of abundance, the famine came, and this is around the second year of famine. So, that means Joseph and his brothers met each other around 22 years after that incident. 22 years have passed.日本の法律によるとですね、殺人事件の時効っていうのは15年だそうです。15年間けれども、たとえ法律的には我々の罪っていうのが時効になったとしても、我々の中にある罪がそれで消えるわけではありません。 According to the law of Japan, Japanese law, the statute of limitationsOn the murder is 15 years. But even though the crime can be invalid legally, the sin within a person who has sinned does not disappear. 銀の杯の事件っていうのはヨセフが仕組んだことでしたから、まあ、ユダはもちろんですね、ベニヤミンにも他のお兄さんたちにも全く罪がなかったことですよね。けれども22年間お兄さんたちはヨセフを殺そうとまでして、奴隷にまで行った者としてその罪苦しんで、その罪を隠そうとしたりですね、その罪を何とか言い訳しようとしたりですね、その罪を忘れようとしたり苦しんだり、そういう期間であったと思うんですね。罪によって支配されて生きてきただと思います。今ユダはですね、自分たちの生き方の根源にあった罪に、もうそれを直視してるんですね。そしてそれを、認めて、 そして受け止めようとしている。ユダ言うんですね、44章の16節、神様、神がしもべどもの罪を暴かれたんですって言っています。 So the silver cup incident、that was set up by Joseph. So Judah or Benjamin or other brothers、they were not guilty at all. But for 22 years Joseph's brothers have struggled with their sins as those who sold and tried to kill Joseph. While they have tried to hide their sins, they have tried to forget their sins, they have tried to make excuses for their sins, they tried to forget their sins and live under the control of the sin. Judah says in chapter and now Judah is looking straight at his brokenness, straight at the sin that lies at the root of their way of living, and he now admits the sin inside him, the brokenness inside him. That's why he says in chapter 44, 6 says, he says, God has uncovered your servant's guilt.エリダは続けて言うんですね、16節の後半、この上は私どもも杯が見つかったものとともにご主君の奴隷になります。ベニヤミンの犯した罪を兄弟たちみんなで追い合いますっていう、そういうユダの申し出ですね。けれどもそれで罪の問題が完全に解決するわけではありません。なぜならば罪の許しっていうのは罪を犯した人間の努力だけでは解決しないからです。罪の許しっていうのはですね、罪を犯された方の人間がその罪の苦しみとか、その罪の痛みとか、その罪の悲しみを引き受けて、全部引き受けて、もういいよ、私はあなたを許すよ、もうあなたはこのことで苦しまなくてもいいよって手を開いてくれて許してくれることによってのみ解決するわけですよね。Judah continues to say in the latter half of verse 16, We are now my Lord's slaves, we ourselves and the one who was found to have the cup. So Judah's offer it was to bear the sin of Benjamin with all the brothers together.Well, that's a good idea, but that will not solve the problem of the sin completely. Because for forgiveness of sins will not be solved by the efforts of the person who committed sin. Will not be solved unless the person against whom the sin was committed accepts the sorrows.And pains and sorrows, sufferings of the sin, and says, That's okay. I forgive you. You no longer have to suffer from this thing. このような罪の絶対的な救いを、私たちに与えてくださる方がいる。それがイエス様です。ヨハネによる福音書10章の9節、イエス様はこう言っておられます。私は門です。私を救っては私を通って入る者は救われますよというふうに言っておられます。イエス様の罪の救い、十字架による罪の救いが本当の意味で経験できなければ、私たちは本当の救いっていうのがわからない。十字架の許しですね、十字架による罪の許しを経験したときに初めて私たちは本当に自分は救われた、自由になった、解放されたっていうところまで導かれます。クリスチャンっていうのは罪を犯さない人間なんではなくて、私は罪許された、その喜びを知るものであるわけですよね。十字架の救いを本当に我々が本当にですよ経験するときに 私たちは人の罪を責めたり裁いたりするものではなくって、自分の罪をまず悔い改めて自分の罪の救いを願うものに変えられるのではないでしょうか。 There is someone who gives us the absolute forgiveness of the sin, but we know that that's Jesus Christ. He says in John 10:9 that I am the gate, whoever enters through me will be savedThey will come in and go out and find pasture. Unless we experience the salvation on the cross, we don't understand the true salvation. When we experience the salvation of the cross, we can experience true salvation. While Christians are not the ones who are wonderful people who don't sin,But we are the people who have the joy of knowing that we are saved. We are forgiven. So when we truly experience the salvation of the cross, we will be changed. We will be transformed from the people who judge people, who criticize people, who accuse other people for their sins, to those who desire forgiveness of our own sins. That's what Judah is going through right now. ユダがですね、創世記44章に戻りますけれども、ユダが、ここでヨセフに申し出た内容があったんですけれども、どんなことを申し出たでしょうか。30節から特にですね、44章の30節から33節のあたりにそのことが書いてありますね。ユダがこういうことを提案するわけですね。ベニヤミンの代わりに私が罪を負いますから、私が奴隷になりますから、ベニヤミンを、ですからベニヤミンを無事にお父さんの家に帰らせていってほしい。なんでか、そうじゃないと自分のお父さんがどれだけ悲しむことになるか、私はお父さんが悲しむ顔を見たくないんだ。そういうわけですよね。 Well, back to Genesis 44, Judah spoke up again, this time asking to exchange his life for the life of his younger brother. He offered, I'm willing to be in slavery myself in place of Benjamin. So please, send Benjamin, go back to my father. Otherwise, how much will my father mourn? I don't want to see the misery that would come upon my father.考えてみるとですね、お兄さんたちがヨセフに罪をもともと犯したのは、お父さんのヤコブがもうヨセフだけを溺愛して可愛がって、彼らのことを悩ませたからですよ、ね、言ってみるのならば、そういうヤコブの、お父さんのヤコブの罪が、彼らにヨセフに対してのそういう憎しみとか、そういうのを駆り立ててヨセフに罪を犯させたとも言うことができるわけですよね。けれども今のこのユダの言葉には、そういうお父さんの罪を許してですね、お父さんを受け入れて、お父さんを愛して、お父さんの悲しむ顔を心から見たくないんだっていうね、そういう気持ちがにじみ出ているわけです。 Well, so the brothers sinned against JosephWell, originally because of their father Jacob's special relationship, favoritism for Joseph. But that had annoyed them. So we may be able to say that that kind of sin of Jacob made them sin against Joseph. But now, in Judah's words, we can see that he is forgiving his father.He's accepting his father. He's loving his father. Pouring out his emotions wholeheartedly. He doesn't want to see his father's sorrow. ユダは言うわけですね。この子の代わりに、このしもべを、この子の代わりに、私をっていうのに言うわけです。イエス様の十字架の象徴ですよね。覚えてますか？もともとヨセフを売って奴隷にしようって言ったのはこのユダだったんです。 けども、その彼が今ベニヤミンに代わってこの私が奴隷にまでなりますとまで言っているんですね。ここまでユダと兄弟たちは変えられたんだ。どうしたのかということですけれども、それはおそらくですね、自分たちの弱さに気づいた、自分の中にある醜さ、罪を、味わうことによってですね、さっきのさなぎじゃないですけども、その中で人格的に成長して、そしてその上で父の欠点とか弱さとか罪を愛を持って包み込むことができるようになった、そこにまでできるように変えられたんだと思うんですね。ヨセフの兄弟たちは、ヨセフの兄弟たちはお父さんの罪を乗り越えて、そしてお父さんを許して、お父さんを受け入れて、お父さんを愛することができる人間に変えられた。そしてヨセフもまたお兄さんたちの罪を乗り越えて、お兄さんたちを許して、お兄さんたちを受け入れる、そういう人間に変えられた。In verse 33, Judah said, "Let your servant remain here as my lord's slave in place of the boy." Oh, this is shown in Jesus' cross. That's the symbol of Jesus' cross. Remember that it was Judah's suggestion that Joseph was sold into slavery originally. But now he is willing to become a slave as a substitute for Benjamin. So see how much Judah and his brothers have changed. Well, I think that's because through tasting and knowing their own weaknesses and own brokenness, they are changed, like the cocoon. Changed to embrace their father's sins. By love. So what happened was Joseph's brothers have overcome their father's sins. They could forgive and accept their father. And also Joseph was transformed. He is now forgiving his brothers. He is now accepting the sin of the brothers.神様の救いということですけれども、もちろん神様は、ヨセフの家族を飢饉から救われました。けれども、それも物理的な救いだけではないですよね。ここで起こっていることは、神様がそのドロドロしたですね、もう罪だらけの、もう醜い、そういう人間の真っ只中にあって、その許しと恵みを持って、もう一度愛によって、その神様の大きな愛によって、その家族を包み込んで、愛の絆によって、もう一度固く結びつけよう、家族を一つにしようっていう家族の再建が、神様の家族として再建しようっていう、そういう物語ですよね、流れているのは。Wow, God saved Joseph's family physically from famine. Yes, that's true, that's salvation. But also, not only did God save Joseph's family from the famine, but he also saved his family, tied his family again, tightly together again by cause of love.By the forgiveness of sins and grace and mercy. And we can see here that God is bounding the family again into one. God is rebuilding the broken family into the one family, God's family, as a God's family.
ですので、こういうことが言えるかと思います。神様の大きな愛っていうのは人間の罪の経験でさえも恵みの経験に変えることができるんだ。神様の大きな愛っていうのは人間の罪の経験さえも、恵みの経験に変えることができるんだ。もしアウトラインある方ね、空欄があるかと思います。赤い字で出てくると思うのでね、もし一辺から何かで書き取っていただければと思います。 かといって、ね、罪を犯していいということを言っているわけじゃないです。罪を犯すのは正しいことじゃないです、私たち自身のためにね。けれども神様はその罪の経験を通してさえも我々が人として成長する、そういうチャンスとしてくださったということだと思います。罪の経験を通してさえも神様は、我々が成長するチャンスとしてくださった。なぜならば罪を覆い隠す必要は神様の大きな恵みがあるからですよね。ありがたい話です。ヨセフはユダの言葉の中にですね、そのような神様の働き、神様がこのユダの中にも働いてもらえるんだな、ユダも神様の許しと恵みを受け取って生きているんだなということを見たんだと思います。そして、ユダの言葉を通してですね、ユダのこと、兄弟たちのことを受け入れるように受け入れることができたんだと思います。我々罪の現実の中に生きているわけですけれども、罪の現実を乗り越えて、簡単じゃないですけどもね、罪の現実を乗り越えて愛に基づいて生きることができるようになるのは我々の努力によってではなくて神様の恵みです。我々も本当の意味でこの神様の恵み、神様の愛の中で生きるようになった時に初めて自分自身を受け入れることができるようになって、他の人々のことも受け入れる人間に変えられるのではないでしょうか。そういうことができる人間になりたいと思いますね。God's huge love can change even human simple experiences to the experiences of grace. Well, I'm not saying that two commits is good. It's a good thing. That's a bad thing for ourselves. But what I'm saying is, even through our failures, even through the past, we want to delete.We can still work through that, and we can grow through these experiences. That's what I'm saying. Because, not of the, our efforts, but because of God's grace that covers everything, covers our brokenness, our weaknesses. And I think Joseph was able to see God is working in Judah, even Judah and brothers.And God has been working through them. And Judah and brothers have been receiving God's grace and mercy for years. This world is full of sins. We live in the world full of sins. But we can overcome the reality of sins and live in love.Not by our efforts, but that can be done only by His grace. That's His grace. And we also want to be the people who live in with this love of God, cover the sinful people around us with love, and accept other people wholeheartedly.はい、今日の3つ目のポイントですけれども、ヨセフ物語のいよいよ主題クライマックスですね、そこに入っていきたいと思うんですね。 Well, So our third point that's from Genesis 45:1-15, that's the climax of Joseph's story, that scene of the Joseph's story. もう一度ですね、45章1節から5節までちょっと読ませていただきますね。一緒に読んでみたいと思います。I'm going to read from verse 1 to 5 in chapter 45. ヨセフはそばで仕えている者の前で、もはや平静を装っていることができなくなり、みんなここから出て行ってくれと叫んだ。誰もそばにいなくなってから、ヨセフは兄弟たちに自分の身を明かした。ヨセフは声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファラオの宮廷にも伝わった。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか？兄弟たちはヨセフの前で驚きのあまり答えることができなかった。
ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくとヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。はい、ちょっと6節まで読んじゃいましたけども、ね、5節まで。 OK、let me read English verse 1 to 5. Then Joseph could no longer control himself before all his attendants, and he cried out, Have everyone leave my presence?So there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. And he wept so loudly that the Egyptians heard him, and Pharaoh's household heard about it. Joseph said to his brothers, I am Joseph. Is my father still living? But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Then Joseph said to his brothers, Come close to me. When they had done so, he said,I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now, do not be distressed, and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. ですので、ヨセフはお兄さんたちの罪をもう完全に乗り越えて許している。そして全てを救おうとされているのは神様だったんだ。神様の御手の中に全てがあって、それが実現していってるんだっていうことをここで言ってるわけですよね。 So Joseph, you can see here that Joseph overcomes the past. Joseph forgives his brothers completely. And he says, all are in the hands of God who wants to deliver us.ヨセフはかつて拒絶されて嫌われて憎まれて売られて奴隷になって牢屋にまで入れられたんですよ。お兄さんたちのせいでそんなひどい目にあったんですよ。けれども、どうしてこのように心の広いことが言えたんでしょうか。おそらくですね、ヨセフは自分がっていうそういう思いを捨てて、神様がっていう思いに完全に立つことができたからなんではないのかなというふうに思います。我々自分中心に世界が回っててですね、自分がっていう思いに束縛されていたとすると、なんで自分はこんな目に遭うんだ、なんで自分だけこんなひどい目に遭わなきゃいけないんだ、自分はこんな目にひどい目に遭ってるのに、なんでお兄さんたちだけのおのおといい思いをするなんて、許せないっていうような気持ちが必ず起こってくるのではないでしょうかね。けれども自分の苦しみも自分の全ては神様の御手の中に置かれてるんだっていうことを、そういう位置に立つことができた時、初めてですね、この言葉が出てきたわけですよ。 So Joseph was hated, Joseph was rejected, he was sold, he was enslaved, he was imprisoned. He had such terrible experiences because of his brothers. Then why could Joseph say such a wonderful thing? I think that's because he got abandoned his thinking aboutOnly himself, but he relied completely on God. You know, what we can be selfish. You know, the earth may be going around. We are the center. The world is around, you know, going around. We are the center. We can live that way. But as long as thinking about ourselves in the center and living in the center and, you know, just thinking about ourselves precedes.Emotions like this might occur. Why do I have to
have such terrible experiences.
Or
I had terrible experiences. It's not fair that my brothers are staying happy. I can't forgive them. But when he admitted his struggles and all are placed in God's hands, these words came out.
45章の7節から8節までですね、これちょっと声に出して読んでみたいと思います。声に出してご一緒にどうぞ。
日本語、英語で続けて3箇所ですね、読んでみたいと思います。 Let's read aloud together the three verses. Three passages.
3、はい。神が私をあなたたちよりも先にお使いになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの子の宮廷全体の主、エジプト全体を治めるものとしてくださったのです。
自分がじゃなくて神に立ってますよね。 OK, English. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, Lord of his entire household and ruler of all Egypt.
50章の 20節、これもヨセフの言葉です。一緒に読んでみましょう。3、はい。
あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。
アーメン。 Okay, English.
You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done.The saving of many lives.
パウロもローマの8章28節で聖書をこういうことを言っていますね。新改訳の訳なんですけども、一緒にご一緒にどうぞ。3、はい。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
アーメン。
And know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose.
Romans 8:28. 神様は今日も変わらないお方です。ヨセフたちを救ってくださった、ヨセフたちの家族を一つにしてくださった、その神様は今日も生きておられます。皆さんの家族の状況、家族の状況、あるいはご自分の状況、どういう状態にあるか分かりませんが、神様はヨセフの家族に、ヨセフに兄弟たちに働いてくださったように、私たちにも働いておられるということです。人生の最も難しいような状況の中にあっても、神様はまさにその真ん中で、見ての中で神様のご計画を達成していようとされておられるんだ。今日私たち覚えておきたいと思いますね。それは神様は全てのことを御手に置いて、そしてそれを恵みの材料にすることができる、そういうことになるということ。
While God is the same today, God saved Joseph's family, God saved Joseph, his brothers, Jacob, Israelites, Egyptians.He is the same today. I don't know about your family. I don't know about yourself, what you're going through. Again, He can work through you. He can work in your family. Let's believe that. Let's believe that. Well, and also even in the most difficult situations in our lives, He is there. He is working in the midst.So let us remember today that God can place all in His hands and turn into the resources of blessings. 一言をお願いしていただきたいと思います。私たちの愛するまた私たち一人一人をあなたの子としてこよなく愛し支えてくださっておられる父なる神様、あなたの揺るがない愛、永遠の愛、変わることのない愛をありがとうございます。今私たちにそのあなたの完全な愛、あなたの絶対的な愛、あなたの絶対的な許しを私たちに経験させてください。その中でこそ私たちは完全の平安平和を得ることができます。どうぞ私たちそのあなたの許しをしっかりと受け取って、また私たちその許しの中で他の方々を許し受け入れ愛することができる人間へと作り変えてください。私たちの中にあなたが注ぎ込んでくださった愛、聖霊様、たくさんの賜物を感謝します。どうぞこの1週間あなたの愛を握りしめて、あなたに許されて日々作り変えられて、そして日々復活してあなたの力を受け取って歩むことができるものとしてください。神様感謝します。この1週間どうぞ私たちと共に歩み、私たちを支え、私たちを作り変えてくださいますようにということを信じます。尊い救い主、癒し主である主イエスキリストの名前を通して御前を捧げいたします。アーメン。